それでは今日の見事を味わいたいと思います。なんかこうしてる新さんもですね、神様は信じて信仰生活してるんだけども、なんかちょっとこう神様の方がいいんですよね。私はあんまり戦争の心がいけませんね。まあしかし戦争が起こっても戦地万物が救いたいともですね、私たちはイエス様を信じるのとして、普段の生活、クリスチャンの生活を心がけなければならないなと思います。どんなことにも通じないように私たちの信仰をさらに強くさせていただいてまいりましょう。それでは今日の御言葉でありますが、創世記の2章の9節、次の御言葉です。2章の16節です。次の2章の16と17節をご一緒にお読みしたいと思います。それでは3人、はい、
神である主はその御名に栄光を仰せられた。あなたはそのもとの地からでも思いのままに食べてよい。しかし善悪の知識の木からは取って食べてはならない。それは取って食べるその時、あなたは必ず死ぬ。
実際にこのことが言われました。アダムといえばですね、善悪を知る木の実を取って食べてしまいました。そうしましたら、体は死んだのかと言ったら、肉体の面においては死ぬことはありませんでした。でも、体の霊が、神様が与えられた命、すなわち霊が死んでしまうんです。それから、このアダムといえばからですね、全人類が生まれてまいりますが、すべての人々は私たちも含めて、霊によって生きるんであると、肉によって生きるものとされてしまいました。でも、イエス・キリストを信じている私たちは、その霊が生かされて、イエス・キリストの復活を通して新しい命に私たちが生まれ変わることができて、この出来事を振り返ることができました。今日はですね、この御言葉を通して神様の法則を法に基づいて生活をしていき、必ずその時には神様の命の御霊の原則が働き、そして祝福を受ける。でも神様の法に背いて生きるならば、必ず罪と死の法則が働いて、悩み深い人生がその度につきまとうということをお話ししたいと思います。そして私たちは今日の御言葉を通して、何が神の法則に従う道であり神の法であり、そして何が神様の法に逆らう法であるかを私たちは理解していきたいと思います。まず最初にこの聖書の御言葉でありますが、この前の御言葉を見ていただきますと、2章の7節で書いてあります。2章の9節。神様は天地万物を創造されますときに、こういう言葉を持ってですね、アダムとエヴァ人類をお仕切りになりました。2章の9節。神である主はその土地から見るからに好ましく食べるのに強い全ての木を生やさせた。その中央には命の木、それから善悪の知識の木を配されたす。神様は、素晴らしい世界、素晴らしい、この世の中を創造なさいまして、そして最初の人間、アダムとエヴァを、エデンの園というところに、置かれました。そこで、生活を挑まされました。ただ、その神様は一つのことをおっしゃいます。次の御言葉であります。どの御言葉ですか。その後中央にある善悪を知る木の実を取って食べてはならない。それを食べると必ずあなたは死ぬ。そのように死ぬ。神様は基地で、そして彼らを試みるために善悪を知る木の実をあえて植えて彼らを試したのでしょうか。そうではなかったんです。一つの原則を彼らに教えるために善悪を知る木の実を取って、そこに置いて、そしてそれを取って食べてはいけないと言われました。それはなぜかと言いますと、どういうような意味があったのかと言いますと、神様はエデンの園に善悪を知る木の実を取って、それを置いて、ね、置くことを通して、人間というのは自由ですよ。アダム、そしてアダムの子孫である人間に対して、 このエデンの園にあるありとあらゆるものを持ってあなたの人生を喜び楽しませなさい、自由ですよ。ただ一つだけ神様の主権を認めなければならない。神様の主権に従って生きるならば命に生きることができ、神様の主権に逆らって生きるならばそれはですね、滅びの人生を歩んでしまうんだ。このことを教えるために、善悪を知る義務に残って、そして置いて、そしてこれを取って食べないと彼らにのお見になったんですよ。これはですね、神様の、作られたこの世界で幸せに生きるためには、神様の絶対的な主権が行使されるときにそれに従順しなければならないという意味を持っているんです。ですから私たちは何をしてもいいですよ。聖書の中にあなたが願うならば、西にも東にも南にも北にもどこに行ってもですね、自由な人生を歩みなさい。そして神様は私たちが努力すればその努力に豊かに報いてくださると約束をしてくださいました。善に生きるならば善なる神様は私たちに力を与え、そのチャンスを豊かに与えてくださいました。でもこの神様の作られた世界の中で生きるならば、生きているならば、私たち人間は神様の絶対的な主権だけは認めなければならない。御心に従順に生きる。神様の御心が実現、御心があると信じるならば、御心に私たちは、すぐに、その主権に従う、そのような従順さというのが私たちは求められております。第十三章の15章の22節の中にですね、するとサムエルは言った。主は主の御声に引き従うことほどに、全焼の生贄やその他の生贄を喜ばれるだろう。身を引き従うことは生贄に勝り、耳を傾けることは子羊の脂肪に勝ると書いてある。これはサウロ、エルサレムの最初の王様でありましたサウロが、神様の前に言いつけに背いた。彼は王様として油を注がれて神様によって豊かに用いられましたが、でも唯一神様の御心に従わなければならないと言っている出来事に逆らってしまう。でその時に預言者サムエルを通してサウル王様のところにですね、神様はね、あなたにこうおっしゃってますよ、どんなに素晴らしい生贄を捧げても、どんな素晴らしい信仰の行いをしたとしても、神様の御心に従うこの従順さというのが何よりも大切なものですよ。でもあなたは神様の御心に従いませんでした。豊かな祝福をいただいており、神様があなたに力と知恵を与えていらっしゃるにもかかわらず、ただ一つのことに対してあなたは従順できなかった。その従順できなかったことによって神様はお怒りになってあなたを王女から退けていらっしゃいますよ、というふうにですね、その御言葉がこの内容なんですね。私たちは何もしてもいいし、そしてどんなに失敗したとしても神様は寛容な方ですから許してくださいます。そして私たちが失敗しても悔い改めたら、その罪を取り除いて私たちを元の主教の知恵と私たちを送り出してくださいます。でも神様の御心に逆らってしまう、明らかに逆らってしまう、神様がダメだと言っているにもかかわらず心を固くなにして逆らっているならば、その逆らうことで通して神様の方に逆らってしまう。そうしましたら、神の法に逆らってしまいますならば、日本人が日本国に逆らうなら、日本国の擁護を受けることができないように、神様の守りを受けることができなくなってしまう。ですから、いただく時にあってもですね、どんな時にもあっても神に責められているならば、神様の御心には私たちはアーメンと言わなければなりません。いつも従順でなければなりません。そして第2番目に、神様は御心の従順になりなさいということと、第2番目にですね、神を礼拝することを神様は喜んでいらっしゃいます。出エジプト記の20章の3節からお見せしますと、出エジプト記の20章の3節、あなたには私の他に他の神々があってはならない、あなたは自分のために偶像を作ってはならない。上の天にあるものでも、下の地にあるものでも、地の下の水の中にあるものでも、どんな形も作ってはならない。それを拝んではならない。 確かに出エジプト記の20章には10回と言われる神様の律法が書かれてあります。まあそれは非常に厳しい内容かもしれませんが、でも神が聖なる方であればあるほどあれば当然の宗教の内容が書いてあります。そしてその第一番目にですね、これが書いてあるんですね。で、私の他に他の神々があってはならないと私たちに言っていらっしゃいます。この世の偶像の神々や世の宗教や世の哲学や、さらに言うならば聖書の中では神仙を神様を代表しないならば神仙に関してもこれは偶像になりうるというんですね。神様を愛することが第一番であり、神様の愛することが第一とならないところのいかなる正常化もいかなる感情もいかなる道徳的なことも全部これは偶像だと神様は言っていらっしゃる。ですから私たちはいかなる時にも、ね、第二番目の戒めとして神様を神としていつも崇め礼拝しなければなりません。そして聖書の中には聖なる日を聖なる日として守り、そしてその聖なる安息日には礼拝にやってこいと神様は私たちに命じていらっしゃいます。もしこれらの戒めを守るならば千代にまであなたの子孫に祝福を与え、いやいや三代にまで祝福を与え、もしこれに戒めに逆らうなら千代にまで呪いとなってしまうだろうと聖書は私たちに教えている。ですから私たちは礼拝をいつも捧げなければなりません。そして私たちはどんなとこにおいても神様を崇め、そして賛美を持って礼拝を捧げる心をですね持たなければならないんですね。ヨハネの福音書の4章の23と24節を言いますと、しかし真の礼拝者たちが霊と誠によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はこのような人々を礼拝者として求めておられるからです。神は霊でありますから、神を礼拝する者は、霊と誠によって礼拝しなければなりません。これに私たちは礼拝を第2番目の戒めとしてしっかり受け止めるにしなければならないんですね。第3番目には、神様に信頼するということをですね、神様は私たちに要求なさいます。聖書の中には目で見ず耳で聞かず心の中に思い浮かばなかったことを神は神を愛する者にいつもそのようにしてくださると書いてあります。もし私たちが神様は必ずこう祈ればこうしてくださるだろうと予想できるならば、予想できる神様は誠の神様ではないと思うんですね。神様はご自分の意思と計画を持って私たちの考えはもう全然意に介さず、ご自分の御心をなしてくださる。そして神様の御心というのは私たちはその時には理解できないんですけども、私たちにとって必ず善なることしか神様はなさらないんです。ですから私たちはどんな時も神様のなさることに対して私たちは反発せず、文句言わず、そして神の御言葉に信頼を持ってこの方に従っていかなければならないんです。マタイの福音書の6章の23節には、神の国と神の義をまず第一に求めなさい、そうすればそれに加えてこれらのものは全て与えられます。だから明日のための心配は無用です。明日のことは明日心配します。ロープはその日その日に十分あります。ですから神様の主権に絶対的に従順に従うことと礼拝を捧げることと、そして神様の御言葉に信頼して、何があったとしても、ね、目でそれを見ることができなかったとしても、耳で聞いて理解することができなかったとしても、自分の人生に過去にそのような経験がなかったとしても、神の御言葉に信頼していかなければならない。この3つをですね、神様は私たちに対して要求してやっています。どんな時にも従順でやりなさい。どんな時にも神を神として礼拝に捧げなさい。どんな時にも、どんな状況の中にも神様を信じて祈り信頼しなさい。これが私たちに言っていらっしゃる。これらのものが神様が私たちに要求している大きな簡単な法であると思うんですね。 この法に従っている限り、神様は御霊の働きを通して私たちの人生に祝福を与えてくれる。随分前の話で、この間もある人にお分かりをしたんですけども、27年ほどですね、苦しんだ、悩んでいる男性と出会うことがありました。これ数年前の話ですけども、まあ、教会にも前の会話の時に導かれて、月8年前の話ですね、伝えてもらいましたけども、二十数年間ずっと苦しんで、その一番最初の苦しみの取っかかりはですね、仕事をしてましたね。で、ある時仕事帰りに、パッと見たら、自分の高校時代の同級生の女性がいたんですね。あ、久しぶりやねということで、それから、まあ、友達とお付き合いが始まりました。で、お付き合いが始まったらですね、だんだん仲良くなってしまいまして、もう二人でですね、じゃあ二人で一緒に結婚しませんかということで、お互い相思相愛で結婚を約束しました。で、約束してですね、お互いの家に、親にですね、紹介するですね、これ、今度、2歳の男性で、こちらが結婚したい、女性です。そして、紹介しました。で、そうしましたら、女性の方も商売、その前に、女性の方も商売、小商売してるんです。これ、男性の方も小商売、今、商売してるんです。それから、こちらの女性の男性、親の方はですね、山の商売は大きな商売。あ、もう安心した。娘を嫁に出してですね、文句があんたりが同じにも心配しなくて、もうね、結婚したらいいよ。で、その時にですね、自分たちよりも資産家みたいだから、マンションのたくさん持ってるから。だから、もう向こうに行ったら、ちゃんと家もね、準備してもらえませんよ。そして、結婚が近づくと、どこの家を送れるの、どこの家に入れさせてくれるの、お金がどれぐらい出てくるの、その奥さんに、奥さんになろうとする女性に聞こえる。そんな女性はですね、お父さんとお母さんはこんなこと言うんだけども、あなたはどんな、あなたはお父さんお母さんから、どんなものを相続できるんですかって言われる。男性はその気の入れ物ですから、そのまま、そんなことを聞いてもですから、そのままお父さんお母さんに入れる。お父さん、お母さんとしては、愛する息子がですね、結婚ができるように、何かしてあげなあかん、家を与えなあかん、財産を与えなあかんと言って、この日、考えました。ところが、それが、その悩んでいる雲を見せる状況を、この男性はそれを見てですね、苦しくなってきました。で、苦しくなって、でもこっちには見えないし、で、こちらには申し訳なくて、イライラして、ある時、爆発してしまって、その結婚は腹になってしまったんですね。で、その男性はそのことを通して、でお父さん、お母さんはそんなに恨みませんでしたけど、こちらの方には相当の恨みを持ったんです。もう恨んで恨んだけども、爆発させる、人に対してぶつけることはできなくて、自分の中で、自分の心が爆発してしまって、おかしくなってしまってたら、もう精神的に不安定になってしまう。まあ、それでそのことを言えなくて、何か欲しいから、お父のお父さん、お母さんは、じゃあ病院行きなさい、行って医者に行きなさいと言って、それで27年間、ずーっと悶々したところで、数年してからですね、数年、悪くなったから、数年してからお父さん、お母さんはその内容を気づいて、その時はもう遅かった。まあ、それで、ずっと21年、7年間、そういうことになりました。まあ、それがメインの仕事から話がないんですけども、その男性とまたさらにですね、私、出会って、どうにかこう話聞いてほしいということですね。1年目話を聞いて、で、2年目も話を聞いて、本当に話聞くだけなんです。1時間ぐらいずっと話してます。1週間下がるわけですね。電話がかかるようになりますからね。こちらかけたら今度は、何でも話聞いてくれると、向こうから話します。で、1時間ぐらい、まあ、今日1時間半ぐらい、1時間ありますけど、1時間、話を聞くだけ、27年間の話を聞くだけ、27年前の話を聞くだけ、ずっと聞いて、聞きっぱなしで、聞いて、で、2年目、3年目になると、今度は話ができる。今度はね、総合通信じゃないけども、お互いに話ができる。で、そういう人はこうしたら、こういうことにしましょう。で、ところが、私はクリスチャンだけども、こういうのをするということは全然受け入れなかった。 ずっと取り上するんです。で、ね、1年、2年、3年、4年目ぐらいになったら、ちょっとあの話聞いてくれるし、こっちの言うことも聞いてくれるし、お互いに、5年ぐらい経ちますと、今度はお互いにあの自分の意見を言う、まあ、対等に話をできるんです。で、そういうことがあってですね、やっていましたけれども、時々ね、その時も時々ですけども、あの昼間を気分を湧いただけで、この辺でね、あなたが言うんですよね。で、ある時は、こう、念頭して、こう、この辺が湧いたいんですよ、この辺を修行してきましたと言うんですね。で、それだけ、あの、聞いたらですね、そういうことがあった、それだけそういうことがあったので、聞いたんです。何があったの？いや、昨日ね、早かったね、酒飲んでね、そのまま車に乗ってね、わけのわからんところに行って、そこで何か喧嘩したみたいで、俺はわからんのですよ、言って、家に戻ってきて。そういうことが何度もありましたけど、それでも晴れまして、慰めております。で、ところがある時、今度はですね、今度はね、ある時、電話が上がってきまして、ね、ちょっと大変なんですけど、どうしたんですか、とうとう火をつけに過ごした。火をつけに行く相手の家にね、20何年前のね、ウクランニングがそういう苦悩でね、喧嘩の時に火をつけてやったんです。それこれで2回目。一定の時はそれで外から捕まって病院に入れられてしまって、もう何でもないかしら。でも今回まだ知らないんです。でもどうしたらいいか分からない、どうしましょうかって、もう西出のお母さんなんですよね。どうしたらいいですか、もう私分からない。で、私もね、頭を抱えてね、どうしても目の前の本にね、目の前にしながらね、まあ、あの、あかんやな、言うんだけども、はい、分かりましたけども、もう次の日はまだ飛び込んでいくような勢いを持っててね、お母さんが怒ってるんですね。で、お母さんとちょっと横に置いておきますが、お母さんと話をしてるときに、お母さんもね、もうね、限界が来て、限界が来て、明日はね、飛び込んでいくのか、これ危ない、もうこれ警察だな、なんか、もう絶対そこまで来てる、限界が来てるから、でもね、だから、明日ね、無理やりに強制入院させましょう。これしかない。もう牧師が言うのは、牧師が変なこと言うので、強制入院しか、とりあえず、避難させた方がいい。この人のために、そうさせましょう。お母さんも、それがいいと思います。ということで、それをやってほしいです。じゃあ、明日の朝ね、病院に行くように段取りしてくださいね。いつも会場で病院の日ですから、で何時に行くんですか、京都にね、4時半に向こうに行くんですか、4時半に行くんですか、じゃあ私は3時半に向こうの病院に行ってね、病院の先生と、スイートマン合わせてね、もう即入院するということを、何度しますということで、で、もう全部決まります。明日はもう病院、私も3時半頃に向こうに行って、先生に事情を説明して、入院ということで、で、最後全部段取りした最後に、お母さんに初めて言うと、お母さん、祈りませんか、一言だけ祈りたいと思うので、祈ってもいいですかって言うと、お母さんもね、もう完全に委ねておられたので、じゃあ、祈ってください。そしておいでです。もう私たちの人間の手では手に負えないことです。神様、どうぞこの出来事をあなたが良しとしてくださり、受け入れてあなたが解決へと導いてくださいと、ただ本当に、もう法則過ぎ、万策過ぎてます、腰もね。言葉も過ぎてます。もう慰めるのも十分過ぎてます。もう全部言葉もね、あいつられるのが、法則で全部方法は過ぎてるので、お母さんももう投げ出した状況ですので、最後に祈ってます、そういうふうにね。そして、イエス・キリストの場によってお祈りしますと祈りました。それでは、お母さん、今日帰りに、明日の、時に、4時には送り出して、4時前には送る。私は3時頃送って向こうで待ってます。無駄なんです。夜無駄なんで、段取りして、医者に段取りして、私は、入院のことを段取りして、私は駆けようと、待ってます。そうしましたら、次の日の朝、めちゃくちゃ早い時間に、電話かかってきた。あ、息子が変わりました、全く昨日と違う、あの感情の苛立ちがなくなったぐらいおとなしい良い子になってるんです。何でか分からないけどなってるんです。特に言ったらさて、今までの私たちがいろいろ考えることは全部計画が全部壊されまして、 で次の日に顔を見たら、非常に誰かが頼んで、それからしばらくして、教会に導いたら、で、その時に私は思ったことは、私たちが晩酌に来た時に、いろいろ努力します。ちゃんと助けてください。こうして、こうしよう思います。こう頑張ります。こうにしましょう。みんなも頑張って、もう同じことして。でも晩酌過ぎて、それがですね、晩酌過ぎた時、最後に素晴らしい方法があるんだなということを感じました。もちろん、それまでの努力は無駄ではないんですよ。無駄ではないんですよ。でも、私たち神様はもう私たちは全ての方法を尽くしました。もうダメです。あなたにお祈りしなければならない。もう最後の祈りしかありませんと言って、お祈りをした時に、それが神様の、どこがどうなったか知りませんでした。なんか知らないけど、もう次の日から、この夫で、未信者のお母さんが、ね、電話して驚くことに、全くその状況は変わってしまった。だから、最後には私たちは祈りという素晴らしい方法があるということは私はその時に知りました。ちょっとですね、クリスチャンたちの本、クリスチャンの本を読みますと、祈りは力だと、祈りはですね、最後の法則だと、いろいろなことをですね、書いてあって、そう、まあ、確かそうかもしれない。でも、その時に初めて、本当に初めて、あ、本当に祈りというのは、最後に神様が働いてくださる、素晴らしい武器として私たちに与えられたものなんだなということをその時に感じることができました。ですから、もちろん、それまでいろんなことをしても、信頼していないわけではない。神様に信頼していないわけではないんだけども、信頼して、こうして、ああして、こうして、ああして、信頼して、こうして、ああして、信頼して、してるんだけども、最後の最後を私たちが、ね、全ての晩餐を尽きたときに、祈るときに、神様は見事に答えておりました。最後の最後まで私たちを見捨てないで神様が技をされるということをですね、そのことを通して体験することができるんですね。ですから、神様はね、根元にいらっしゃるように、遠くいらっしゃるっていうような、そういうようなね、こう感じないような時があったとしても、神様はいつも私たちを、ね、いつも見守っていてください。ですから、信頼することを決して私たちは諦めてはならないと思います。神様を礼拝する、それはですね、その時やるかもしれない。ね、神様の御心に、あ、今日ちょっと従いきれない。ね、分かってんだけども、ちょっと私、用事あるからちょっと行けない。まあ、御心にかなわないかもしれない。でもですね、それらのものはその時失敗して、おろそかにするかもしれないけれども、神に対する、御言葉に対する、神様に信頼することは、決して私たちはですね、これを捨ててはいけないと思います。もし私たちが捨てないならば、神様に信頼することをですね、やめないならば、神様の法に従っているならば、神様は私たちを必ず良い方向へと導き与え、祝福を与えて、解決へと導いてください。ですから、神様の法則というのは、非常に厳しいものでありますけれども、私たちは従いやすいものとして、私たちにプレゼントされてあるんですね。例えば、聖霊がこう石の木の実を取って食べたら、アダムのあなたは死ぬと言われて、彼はそれを取って食べて、本当に死んでしまいました。でも、永遠の地獄に行くことを神様は、御心にかなわないものとして、動物の その権利を捧げて、そして動物の顔を持って、アダムを全身を覆ってくださいまして、離れをしてくださいました。私たち人間に対しても同じことです。イスラエルばかりなく、全人に対しても、私たちを滅んでいくことを、願わない神様はですね、人、それを喜ばない神様は、私たちのために、こう、イエス・キリストを送って、私たちの離れを完成してください。ですから、命をかけて愛してくださる神様は、ね、私たちのために命を捧げてくださった、御子イエス・キリストの命を捧げた神は、私たちは絶対にお見せにはならないんです。私たちが忘れたとしても、神様は、まどろむこともなく、眠ることもなく、母の胎の中にある、胎の子供のように、中にある、お腹の子供のように私たちを、いつもいつも心配して、私たちを見守っていてくださいんですね。 ですから神様の法というのは本当に従いやすいものであり、必ずこの恵みをいただけるものだということを私たちは理解していただきたいと思います。第2番目に神様の法を破ったアダムとエヴァのことについて考えます。で、彼らがですね、神の法を破ったその瞬間に聖書の中にはですね、盗まれ、滅ぼされてしまう、神以外のですね、悪しき者が反逆をする悪魔がやってくるというんですね。で、アダムの失敗はですね、神様の御心に従わないということです。神様は善悪を知る木の実を取って食べると必ず死ぬと言われたけれども、彼らは信じませんでした。ですから悪魔が来て、サタンが来てですね、そんなことだよ、あなたの神のようになれる、目が開いて神のようになれるんだと言われる。その時にアダムは神様から言われた言葉の重要さというのを全然意識せずに、まあ簡単な意味でですね、それを悪魔の言うように眺め、そして手に取り、そして口に入れてしまった。神様の御言葉の重要さ、その重、それに絶対的な主権に対して、全然彼はですね、重きを置いてなかったということです。そしてさらに神様の御言葉が、それを食べたら死ぬと言われたにもかかわらず、御言葉に対する無意識といいますか、意識がありません。私たちは聖書の御言葉を神様からいただいています。でも聖書の中にはこれをしたら、ね、死んでしまうよ、これをしたら神様の祝福がなくなってしまうよ、これをしてしまうと大失敗するよ、これをしたらダメだよ、これをしたら、ね、呪われてしまうよ。私たちはこれを見てもですね、そんなことはあるのか、愛なる神様がどうして私を滅ぼすことがあるだろう、神様が私たちをいじめて殺して、そしてですね、そういうような状況にすることがあるだろう、もう簡単に考えてしまいます。でも神様の言われたことは必ず実現します。死ぬと言われば死ぬんです。呪われると言えば呪いがやってくるんです。私たちは自分の払ったその代価を私たちは買い取らなければならない。そして神様はありとあらゆることを吟味して心の中で聖書を教えて、聖書の御言葉を通して私たちに戒めを与えていらっしゃるんです。ですから私たちはアダムのようにですね、軽い気持ちで神の言葉を受けてはいけないと思います。そしてさらに彼らはその結果として何を人生に買い取ったでしょうか。神様の法に逆らった彼らは、ロマ書の中にありますように、罪と死の法則の中に完全に閉じ込められてしまいました。またさらに言うならば、罪を犯すことによって神様が与えてくださいましたところの全てのその祝福されたこの世界の栄光と富を全部失ってしまいました。さらに言うならば、神様を捨てた瞬間に神様に代わるものが彼らを支配するようになりました。悪魔が罪を持って、また罪と死の法則を持って私たちの人類の人生の全てのものをですね、牛耳取ってしまってしまった。ですから私たちはこのアダムがそうであったように、そしてさらにですね、イスラエルのためもそうであったと思うんですね。彼らは神様に従っている時には祝福され、伝染伝承で、そして地中海からメソポタミアの巨大な地域をですね、支配する大きな偉大な民族になりました。でもその中に偶像が入り込み、罪が入り込んだ時に分裂し、そして多くの預言者によって、神様によって、預言者によって、神様によって戒めを受けたけども、彼らはそれに従いきれずに、AD70 年にはローマ帝国によってエルサレムは完全に崩壊されてしまいました。1900年の間ですね、1948年だったと思うんですけども、実際に研究されたのが 1800年、1900年の間、ずっとルローの漢字を、全世界で彼はそういう漢字として使用しました。ナチスドイツによって800万人の人たちがホロコーストということで虐殺されて、本当に苦しい目を受けました。で、その一番の原因は何でしょうか。神様に従わなかったことです。神様の御言葉に従わなかった、御心に従わなくて、彼らは偶像と神以外のものを彼らは自分の国に受け入れてしまったということだったんですね。彼らがそのようにしてですね、神様から戒められて苦しみの歴史を辿ったとしても、彼らは神様の祝福が必ずあると信じています。今までの苦しみを悔い改めて神の前に出ていくならば、必ず栄光の神として彼は神様を祝福してくださると彼は信じている。ですから私たちも異邦の神として、異邦の神、すなわち異邦のクリスチャンとしてですね、神様の御言葉に対して本当に真摯な気持ちを持ってこれに従わなければならないと思います、ね、神の法則に従うならば、御霊の法則が働いて、命の御霊の法則で私たちは導かれ、神の法に逆らってアダムのように失敗するならば、罪と死の法則が働いて私たちは盗み、殺し、滅ぼされる悪魔の手の中に完全に封じられた人生を歩まなければならないです。ですから、ある意味では神様の側に立つのか悪魔の側に立つ、神様の御言葉に立つのか、ね、この世の言葉に立つのか、神様の導きに従うのか、自分の思いによって自分の人生を振り回されるのか、この2つの道が私たちの人生の中に大きな人生として選択肢として与えられています。第3番目にですね、この不法というものを取り除くために、神の法を解決するためにイエス・キリストがこの地上に出てくださいました。ルカ福音書の4章の18節の言葉です。私の上に主の御霊がおられる。主が貧しい人々に福音を伝えるようにと私に神を注がれたのだ。主は私を使わされた。捕らえる人には赦免を、盲人には目を開かれることを告げるために、捨て上げている人々を自由にし、するために私は来たと、この見えた申し上げました。何から私たちは自由になるんでしょうか。少し前戻りますが、ガラティアの5章の19節を通りです。肉の行いは明白であり、次のようなものです。不倫行、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、去年の一通り、党派し、分裂、文化、妬み、勇気を、名声、勇気を、そういった類のものです。前にもあらかじめ言ったように、私は今もあなた方にあらかじめ言っておいてます。こんなことをしている者たちが神の国を登録することはありません。次の御言葉はロマ書の御言葉だと思います。というのは、彼らは神を知っていながら、その神を神として崇めず、感謝もせず、かえってその思いを虚しくなり、その無知な心が暗くなったからです。彼らは自分では死者であると言いながら、愚かな者とだけ、不別の神の御境を滅べく人間や鳥、獣、飼う者の形に似たものと変えてしまいます。それで神は彼らをその心の欲望のままに、よく汚れに引き渡され、そのために彼らは互いにその体を恥ずかしめるようになりました。これにですね、ガラティアのところにですね、書きましたね、こういう類のものがあり、で、ある聖書学者は聖書の中に180、ある人は何百という罪の現れがこうありますよと言いました。で、ここに簡単に書いてありますが、私たちはこれらのものによって私たちの人生は完全に封じられている。この悪い癖が、癖によって私たちは捉えられている。これやめたらええと思うんです。思いますよ。でも、これらのものを持って私たちを捉えている遥かに上に空中の権を持つものが多いんですね。この悪魔と言われるものが罪と罪を持って私たちを支配する。悪魔というものは罪の法則、罪 と主の法則によって私たちを捉えて、その現れとして、身としてこれのままが現れている。だから、あ、ちょっと私ね、争いがあるから、争いやめたらもう私止められます。総裁心がやめてる、偽りがやめて、分裂分法をやるから全然私の人生変わる。そうじゃなくて、その上にね、今度は罪というものを縛っているサタンの悪魔と言われるものの支配から私たちは逃れたら、本当に解放されたものとなる。で、今日はですね、敵が争いやるんだから、私はもうクリスチャンになってるから、もう自由になった。そうじゃなくて、その上にある罪を取り除いて、罪によって支配する悪魔から解放されたら、本当に私たちは自由になることになる。ですから、で、現れているそういうものに対して戦うんじゃなくて、私たちを戦うべきものは、信仰の戦うべきものは、悪魔に対して、その罪に対して、私たちは戦い勝利しなければならない。ヘブル人の手紙の中にですね、あなた方はまだ血を流すほど、ね、罪と戦ったことがない。ね、血を流すほど、命を懸けて、この悪魔と戦ったことがない。と聖書は書いています。次のロマ人の手紙を見ますと、彼ら、23ですから、お読みしますね。不滅の神の御境を取るべき人間や、鳥、獣、這う者の形に似たものと変えてしまいました。それゆえ神は彼らをその心の欲望のままに手紙に引き渡せ、そのために彼らは互いにその体を恥ずかしめるようになりました。この後半の事故となったときに、トランス前段の今問題とされている内容が少し変えたりですね、まあ、男と女の間がですね、もう曖昧になっているですね、まあ、ちょっと難しい言葉でちょっとやってますが、まあ、なってますよね。で、先日あるこの話し合いの委員会というのがありまして、ここで、こういうことが語られているんですね。今はね、女性の心を持った男性もいるし、男性の心を持った女性もいるから、これはね、個人のね、尊厳の問題だから、個人の権利の問題だから、あんまりそれをね、きっちり男は男、女は女でこう聞くと分けたらダメだから、ちょっと曖昧にしましょうという話をしましたんですね。で、何をするんですか。小学生ぐらいから、小学校の時からもうね、男だから頭脳はかなあかんと言うたらあかん。男でもスカートはけだったらスカートはかしたらいいんや。で、女性に対しては、で、女性、女の子だからスカートはかなあかんと言うと、それもう頭脳でもはかしたらいいんや。そういうふうになんか書いてあったと思うんです。これ、やっぱり、どうですか、やっぱり男、女のその最低限のこのベースはやっぱり守らなあかんと違います。もし小学校時代からその男女 の, その男と女のね、持っているその特性をあんまり曖昧にしてしまって、どうでもいいというふうにしたら、それが最終的に青少年 の, そのこれに起こるそういう問題に付随するんじゃないでしょうか、という話をしたんですが、もう少し詳しく言いましょう。だからある言いますね、そういう機会の意味がある人ですね。いや、確かにそうですね、とかね。で、学者の人が亡くなって、私たちもそういう問題に悩みます。思春期で多いし、25歳超えてもそういう問題が起こってますし、今、そういう問題が増えるわけです。そしたら、全体的にこの話をですね、こう、下を向いて話をされて、やっぱり男が女である程度、差別意識じゃないけども、そういうのを持たなあかんな、という話が出てきますね。でも、聖書にはもう一つ、もう書いてあるんですね。聖書にはこうなるよ。で、もし、人間が、誠の神様を信じなくて、神の御言葉に従ってなかったら、だんだんそれは、歪んだ生き方をしてしまって、世の終わりにはこういうことが起こりますよ、ということをですね、神様の御言葉を通して、教えていらっしゃるんですね。私たちは、クリスチャンとして、はっきりと、はっきりとしたその考えを持っていなければならないと思います。男女の、権利は認めるんだけども、それぞれの意思は認めるけども、神は男は男として作られ、女は女として基本的に作られた。 私たちはその意思をはっきり持たなければならない。で、悪魔はですね、私たちに何でも自由だ、何でも自由だ、そうだそうだ、みんな自由であって、そして戦争がなくなればどんな方法でもいいんだ、そしてみんなが仲良くなるんだから、全世界は世界国家はですね、みんな家族だという、まあ、そういうふうに言って悪魔は私たちにして、そして神様の戒めを信じない。神様がアダムとエヴァを創造し、男と女を創造し、神様はこの世界、秩序ある世界に作ったりも、秩序もそういう秩序も全部無視するように、悪魔はですね、私たちの世界に、この世の中に働いているんです。でもイエス・キリストはですね、それらは全てもう一度神の世界、神様の戒め、秩序の中に取り戻すために、私たちを救うためにこの地上に来てくれています。ローマ人の手紙の8章の11節、8章の2節を見ますと、こういうわけで、今はキリストイエスにあるものは罪に定めることは決してありません。なぜならキリストイエスにある命の御霊の原理は、罪と死の原理からあなたを解放したからです。私たちは今イエス・キリストを信じているならば、罪と死の 原理が働いて、先ほどお呼びしましたガラティア書とローマ書のような、そういう現象、そういうものから私たちは今完全に解放されているんですね。イエス・キリストを信じているのは、それらのものは私たちは、ね、私たちに影響を与えることができなく、私たちは今救われ守られているんですね。私たちがその気持ちを曖昧にするときに、悪魔はそうだそうだと言って、次から次と私たちの弱い肉体に、弱い私たちの精神に働きかけて、私たちが信仰に立てないようにいろんな働きをしてくれる。でも私たちが、この問題はイエス・キリストの十字架によって解決されています。私の罪はもうイエス様の十字架の死と復活によって完全に許されて、神の前に義として今許され、私たちは、ね、清められていますという時に、悪魔は私たちに誘惑の手を差し伸べているのは私たちがでも私たちが、神様の御言葉はこうし、世の中はこうだし、現実はこうだし、神様の社会と今の現実ではね、まあ、どうしたらいいんだろうと悩んでいる限り、悪魔は私たちに誘惑をしている。私たちの心、弱い心に離れることになります。そして私たちの弱い信仰に、私たちをさらに弱い信仰に引きずられて、悪魔に影響されるし、でも私たちははっきり罪の問題に関してははっきりイエス・キリストの十字架によってもう解決しました。そして私たちは男と女となって、そしてちゃんと神様の創造原理に従って、そして天の御国に帰る、そういうような人生を歩んでいるんです。私たちはしっかりと、そのことを主張するように、悪魔に対して主張するようにしなければならない。もう一度言いしました。なぜなら、2節ね、なぜならキリストイエスにある命の御霊の原理は、罪の死の原理からあなたを解放する。もう私たちは罪と死の原理の中にいません。罪と言われるその性格の中に私たちは囚われていません。ただ私たちが失敗するかもしれない、それは神様に、ね、従いきれなかった時の悪魔によって、一時的な事故によってひっくり返す、傷つけられたことであり、永遠にそのような状況が続くわけではないんです。私たちはその立ち上がって歩むならば、神様は御霊の原理を働かせ、私たちを正しい道へと導いてくださる。このことを私たちは期待して、そして信仰生活を正しく歩むにしてまいりました。愛する天のお父様、あなたの素晴らしい名を賛美いたします。神様、あなたが私たちの人生にいつも良いことをしてくださいます。ちょうど私たちの目には本当に良いようには見えないことは、たびたび時々ありますけれども、しかしその背後に働いていらっしゃる神の愛と善を信じるならば、神様は全てのことを愛に働いて、 万事を益としてくださることを感謝いたしましょう。神様、上を見上げて、神様、あなたを見上げて、あなたのしてくださる、向上できる、積極的な人生をしっかり心に踏まえて、信仰生活を歩む私たち一人一人としてくださいますようにお願いいたします。命の御霊の原理の中に生きている私たちが神様の祝福から、祝福の中にまっすぐにあることができると確信させてくださるようにお願いいたします。イエスキリストの皆によって、祝福してお祈りいたします。アーメン。